この嘆きの詩、嘆きを歌っていた、嘆きの祈りをしていた人がやがて確信を持って祈り始めるんです。そして最後は神様の我が民に対する多くの困難を抱えている人々に対するこの神様が慰めて働いてくださいと鳥なしの祈りに至るんです。これが嘆きの支援の特徴。半分以上が嘆きなんです。だけど必ずどこかでね、全くその祈りが変わっちゃう、変わってくる、ね。こういうところ私たちは読んでおかなきゃならないと思いますね。落胆失望というものが私たちをですね、この信仰を奪ってしまうということですよね。しかしですね、祈りを困難にするこのもう一つのもう少し深いものが、それは何かと思いますと、私たちの心の中にある暗さ、暗さ、闇、それが私たちをですね、祈りから遠ざけることがあるんです。妨げることがあるんです。イエス様は失望しないでとおっしゃいました。私たちを失望させて、落胆させてもらうのは困難な状況がありますね。いろんなことがあります。経済の問題、病気の問題、家族の問題、いろんなことがあります。いろんなことが襲ってまいります。また困難な相手を私たちは経験することがありますね。人間関係で本当にがっかりして辛かったり難しかったりすることがあります。本当にこういう人間関係からもう解放されたい、ある人は先生もう私は財産も家も何もかも行きません、もう誰もいないところに行って家族だけでこっそりと隠れて生活したいですと、これは本当に大変な問題を抱えていらっしゃいました。もう一つはね、自分なんですよ。状況や環境は人じゃない。自分のうちに実は闇がある場合がある。私たちはどうしても神様に自分を明け渡せない。神様に全てを任せきれないで行き詰まるということがあるんですね。そういう固くなさというもの、信仰というものをね、私たちは外じゃない、人じゃない、心の中に抱えていることがある。これは一通りの困難さじゃない。自分の内面性が暗くなり、神様に気持ちを向けることさえできなくなり、いや、自分自身にもう失望してしまうならば、私たちは本当に真っ暗です。失望しないで、やるときに、私たちの罪深さ、不信仰、心の闇が、私たちを失望落胆させて、祈りなくさせているということもあるということを覚えていただきたいですね。もう一つのことを申し上げたい、祈りたいと思いますが、神様はなぜ失望しないで祈り続けなさいと言われたか、それは困難があるからだと申し上げました。だけども、信頼、神に信頼して、御言葉に信頼して祈り続けるんだということを申し上げたわけです。もう一つはね、失望しないで祈り続けなさいと言われる、もう一つの側面がありますが、これは明るい一つの側面でありますが、それは神様が道を開いてくださるからだということですね。神様が道を開いてください。必ず。まして神は道や先ほどの先人のために、正しい裁きをしてくださるに、長い間そのままにしておかれることがあろうか。いや、必ず聞いてくださるから。神様が必ず道を開いてくださるから、私たちは途中放棄しちゃいけない。失望しちゃいけない。聖書の中には、もう失望を落胆して、しかしながらその失望の中で祈った人がたくさんこう出てきますね。特に旧約聖書に多いと思います。アブラハムもそうでした。イサクもそうでした。ヤコブ、ヨセフ、ダビデ、パウロもそうでしたね。エリアという人をちょっと取り上げたいと思います。エリア。皆さん、エリアというのは旧約の偉大な大預言者。英雄ですよ。信仰と英雄、この祈りの人ですよね。エリア。 バールの預言書を相手にせ、400数人の相手し仮名まで、あの大胆な祈りを持ってですね、このバールの神が偽りでありですね、生ける誠の神を国民の間に明らかにしたという、本当に信仰の英雄でありますが、強固な信仰の人であります。だけども、そのエリアも失望落胆しているということが書いてありますね、聖書の中。エリアはイスラエルの偉大な預言者。強い信仰の人です。英雄です。そのエリアも、とんでもない失敗し、失望落胆したということが聖書に書いてある。当時のイスラエルの王であったアハブの妻イゼベルがシドンの国から自分のバール信仰を持ち込みました。彼女は確信犯である。アハブ用のこのイゼベルという人の問題でした。バール信仰はこの農業の神様にまして、この作物のこの豊作を祈る神々でありますけれども、非常に汚れた神でありました。太陽神ですね。新年晩春を奨励し、豊作ということでこういうこの聖の宝珠というものがこの奨励され、国は霊的にも道徳的にももう崩壊していこうとしていた。その時にエリアが彗星のように現れまして、一人バール宗教とこう対決しているわけでありますね。エリアの行った大胆な信仰による宗教改革が成功いたしました。しかしですね、イゼベルが烈火のごとく怒ってですね、エリアを殺害するって、ね、宣言をするわけですね。このですね、このイゼベルのこの言葉を、脅しの言葉を聞いたこのエリアに急に恐れが入ってきた。恐れが入ってきた。彼は震え出してですね、本当にこの逃げて逃げて逃げて南のベルシマ国境のところまで逃げてきます。そして彼は泣き言を言うんです。自分もこれまでです。神様、私は一生懸命やってきました。一人に頑張ってきました。もうこれまでです。どうぞ私に死を与えてくださいと泣き言を言うわけでありますね。こういうエリアに神様は見つかり使わして、起きて食べなさいってパンと水を用意してくださいました。それで近づいてですね、彼は歩いて歩いて歩いてシナイ山まで行くわけでありますね。そしてそこにある洞穴に彼は隠れ込みます。これは恐れたエリアの姿ですよね。身も心も燃え尽きてしまって、恐れだけに支配された姿です。この恐れから彼は祈ることさえもできない、本当に惨めな姿。祈りを忘れ、祈らなくなった、いや祈れなくなったエリアがそこにいるわけでありますね。まあ、多くの人がこれを読んでですね、これは現代でいうバーンアウト症候群だと、燃え尽き症候群だと、こういうふうに説明してくれるわけでありますが、どんな強い人でもね、心が折れる時がある。あの人がっていう人がね、燃え尽きちゃってですね、身も心ももう本当にくたくたになってですね、心が折れてしまうってことが人間にはあるわけですよね。恐れに支配されます。ちょっとしたことでもうびくつきます。以前は決してそんなことはなかった。もう孤独に陥ります。神は自分だけです。自分だけじゃなかったんです。バルに膝を抱えない人がたくさんいたんです。でも自分だけで、自分だけで孤独に陥ります。そして失望どころじゃないか、絶望ですよ。落胆。そしてもう結構です、これまでです、殺してください、死を願う。皆さん、これが人間の姿。エリアもまた我らと同じ人になりますね。これが人間でありますね。しかし今日の7節繰り返しますが、日夜叫び求める蝉のために、叫ぶどころか洞窟に逃げ込んで祈ることさえもできない、このエリアに神様は実に慰めに満ちたお方でありますが、か細い声を聞かせて、そして彼を助けてくださいました。